都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
はい、
今週も、
はい、
都市ミナティやっていきます。
はい、やっていきましょう。
うん、
今日なんか変わった乗り物で来てましたね。
変わった乗り物、
うん、なんかここあれなんですよ、駐車場も
駐車場、うん、
お金払ってるんで、駐輪場とかもお金払ってるんで。そうなんですよ。友達とか友人が来た時、友達友人と一緒なの、友達とか知人が来た時には、
うん、
張り紙を貼ってくれっつって、
うん、
持ってかれるんですって。
は、
だから
持ってかれる、
持ってかれるん
ですって、管理してる人が、
ところが、
へー、
だから表にあるあのおぼろ車ちゃんと貼っといた方がいいですよ。
え、おぼろ車に貼っといた方がいい。
いや、だって岸本さん今日 おぼろ車乗ってきたでしょ。だからそのおぼろ車ちゃんと友人ですって貼っといた方がいいですよ。張り紙な、持ってかれますよ。
なるほどね、
うん、チェーンかけられたりとか。
そういう感じなんだね、
うん、チェーンかけられたりとか、
システムが、ここのマンションは。
そうそうそうそう、だから絶対あれだって、あの毎月1000円払ってるんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。
で、僕らはもう年単位で最初にもうあれ払って
るんだよね。もう払って
んだ。そうそう、1万2000円払ったんですよ。
変な話、使わない方が損ぐらいの感じなんだね。
そうそうそうそう、だからおぼろ車あれ貼っといた方がいいです、うん、ちゃんと友人ですよって。
おぼろ車じゃないと思うな、俺乗ってるの。おんぼろ車ではあるけど。
うまいこと言った。
おぼろ車ではないかな。
あれ、だって
僕が乗ってんのは、うん、フィラの自転車ですよ。
いいとこだった、
うん、あれ全然おぼろ車ではないです、ね、
見間違えてた、すいません。俺もうおぼろ車かと思ってたわ。
ちょっと待ってください、あの僕おぼろ車に乗ってる人って認識されてたんですか今まで。
そうそうそう、おぼろ車で来てたんだって。違うんすね。
なんすかおぼろ車って。
僕が見間違えたおぼろ車っていうのは、
うん、
あのギッシャあるでしょ、牛の車ね。
はいはいはい、
ギッシャ、ギッシャの、
うん、今はあんま見ないけど、
まあね、
うん、
牛あんま、うん、一度も見たことないよまだ俺。
あのイベントみたいなのでやってるとこあったで、確か。
へー、すごい、うん、それ見てないな。そのまあそのギッシャの後ろに大きな顔のついた、
うん、
のを、まあ、おぼろ車って言うんですよ、
うん、
まあ、見るとこんな感じなんですけど、
あ、もうでっかい顔が
ね、そうそうそう、
後ろについてる感じじゃないですか。
これはおぼろ車って言うんですけど、
うん、
そもそもこれじゃあどういったものでその妖怪化したのかっていうと、
うん、
あの車争いの遺恨が、あの原因で妖怪化したっていう。
ね、じゃあチキンレースとかで
、うん、
戦って、
うん、
なんか負けて死んじゃったやつがなったりとか
ということでもないんですよ。
そういうことでもない。
祭りか何かの時に見物の牛車が場所を取り合うことで、
うん、
まあ、今風に言ったら、
うん、
まあ、その花見とかのね、
はいはい、
シーズンとかで駐車場の取り合いとかするじゃないですか。
なるなる、うん、今もなってるわ。
そうそう、
うん、
それ
あ、それその醜い争いから、
そうそう、
その汚い心が、うん、そういうものになったと、うん、
おぼろ車化してしまったっていう妖怪なんですよ、
うん、
それ乗ってんのか
な。じゃあそうかもしんねえわ。毎回イラつくから、ああいうところに、うん、止めるとこないの。
あ、確かにね、
うん、
それ乗ってきたのかなと思ってました。すいません、ちょっと間違いました。
違います、僕はもう、はい、あのちゃんとしたフィラの自転車なんでね。
ああ、よかった、ちゃんとしてるな。確かに、うん、フィラの自転車は
僕以外乗っても見たことないですけどね、フィラ。
あんま選ばないですよね、
う
ん、
売ってんだっていう感じありますけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
いいんですよ僕の乗り物はね、はいはいはい、今日も、
はい、
私たち、
うん、
都市伝説とか、
うん、
そういった話をしていくわけですから、
うん、
今日は何をやるんですか。
で、いきます。
はい、
ベストヒット都市伝説。
はい、
はい、僕久しぶりかもしれないですね。
だいぶ久しぶりですね。
僕は、これ3位で、うん、3位まででやっていこうかなと思ってます。
どんな企画かを簡単に。
ああ、ね、まあ、オカルト的な、まあ、話とかを、まあ、うん、ランキング形式で紹介するよっていうような企画なんですけれども、うん、
はい、
じゃあ何のランキングか。
うん、
はい、犯罪。
何、広い、
うん、
犯罪ランキングって、
犯罪
ランキング、何の犯罪かによるよね。
まあ、最近近年の、
うん、
まあ えっていうのはおバカ犯罪ですね。ちょっと抜けてるなみたいな。
犯罪のじゃあ内容ってことね。
そうそう、
その内容。なんか殺した人数とかそういうことじゃなくて、
おバカすぎる。まあ俺がね、
うん、
決めたおバカランキングですね。いやこれはないわ。
早瀬の気になったその
そうそうそうそう、
バカしい、
バカしいなおいっていうような、
まあありますからね、犯罪バカバカしいやつ。
そうそうそう、うん、はい、ちょっといきます。じゃあ、
はい、
そこの毛残ってるよっていうタイトル。
3位、
これ3位、
3位、
そこの毛残ってるよっていうねタイトルなんですけれども、
はい、
まあ、あるですね、アメリカのフロリダ州オーランドに住んでる女性がいるんですけれども、
はい、
38歳の女性なんですよ、
うん、
この方がですね、もうあの癌患ってもう1年半だと。
おお、うん、38で、
38で、うん、若いのに ね、
ね、
でもうちょっとこれ医療費がかかって、
うん、
あの生活費もそっちにもう当ててるから苦しいと。
まあまあまあね、うん、保険、アメリカ特に保険がね入ってないと大変なことになっちゃう。
だからもうすごいあのもう切迫した、うん、まあ、生活、まあ、切り詰めて切り詰めて生活をしていると、うんうんうん、で働こうにもがんなんで働きもできないと、
うん、どうしたらいいかなって、まあね、
で日本と違って結構海外とかってあの寄付金とかをもう一般の方が普通に募ってたりするじゃないですか、う
ん、ありますね、
ネットとかでね、
難病とかでもありますし。そ
うそう、例えばなんかうちの息子が、
うん、
この土地では受けられない、治療っていうのを海外だったら受けられると、
うん、
ただお金がないからすいません寄付金募ってますみたいなとかあったりするじゃないですか、
うん、
でこの方もですね寄付金を集めていたと。
お、
うん、で結構多額なね、
意外と集まるらしいですね、うん、そうそう、やっぱそういうのって、う
ん、まあがんでね1年半でこうやってこうやってこんなあの辛い目に遭ってますとか、うん、ちょっと、
はいはい
はい、もう小魚しか食べてませんみたいなねこと言ったりしたでしょ
それはなんで食べれないの、大魚は。
大魚お金がないから。いや前までは
あ、お金がなくて食べれ
ないから多分言ってるでしょ、
小魚しか買えないんだ、
うん、
あ
前までは大きい魚食べてましたけど、はいはいはい、今もう小さい魚しか食べられませんみたいな、ね、
じゃ治療と私に大きな魚を食べれるだけの、
そう
そう、ちょっと気持ちをちょうだいと。
前まではアンドーナツ食べてましたっつって、
ああ
今もう中何も入ってないただのまんじゅう食べてますみたいなね、
素焼きの
やつを、そうそうそう、ああ食べてますみたいなこと多分言ったんでしょ。
それだったら集まんないと思いますけどねまあまあでもそういうね、
はいはいはい、
なんかちょっと同情の余地があることを言ってんでしょうね、う
ん、そうそう、
いろいろ
言ってんでしょうね、うん、言ってこんなに辛いんだよっていうのをまあ訴えたんですよ、
ね、
うん、ああそしたらすごい多額のね寄付金が集まったと。
おー、すごいじゃないですか、
うん、結構可愛い人なんですよ。
ああ、まあそういうのもあるよね、うん、要素として。
そうそう、可愛いんですよ、うん、で一応なんかあのいろいろ薬とか飲んだりとかね、
うん、
してたんですけど、やっぱあの癌の闘病とつきものなんですけれども、
うん、
まあ、髪の毛とかね、
うん、はい、抗がん剤治療でね、
抗がん剤治療とかで落ちて、うん、抜け落ちていくじゃないですか。
まあまあ、うん、そうですね。
で写真で私今こんななんですって見たら、
うん、
まあ、若い女の子で綺麗なのに、
うん、
38ですね、綺麗なのに、うん、もう毛がねないんですよ、
はいはいはい、
ツルツルでスキンヘッドでなってるんですね、まあまあ、こんななんですと、まあ、私もおしゃれもできないですよこれじゃみたいな感じなんですよ、
うん、
なってんですけど、
うん、
あれって思ったんですね
見てる人が、
うん
うん、
これタイトルが聞いてくるんですけど、
うん、
まつげめっちゃ長いんですよ。
ほうほうほう。
で
まつげだけ、
うん
うん、
普通まつげって細くて一番弱い毛だから、
うん、
結構序盤で抜けるんですって。
ああそうか、
眉毛
そうかも、ね、
まつげとかって。で髪の毛もまあまあそうなんですけど、
はいはいはいはい、量多いしね髪は、う
ん、結構、うん、あの先の方に抜けていくんですって、
まつげが、
まつげとか眉毛とか、まあ、
はいはい、
とかって、
うん、
あれこいつめっちゃ生えてんなってバレたんですよ。そこで
しっかり生えてんだ、
うん、気づかれたんですけど、
うん、
これ詐欺だったっていう。
へえ、
うん、
まあまあその何寄付金詐欺ってこと、
うん、そうそうそう、うん、善良な人々を騙してお金を集めたっていう。
へえ、でも集まったわけだもんね。
そうそうそうそう、まつげ抜き忘れるって、
それはどういうことなんだろうね。
写真、
ああはいはいはいはい、
めっちゃまつげ長いんですよ。真っ黒、黒黒してるでしょ、ね、
うん、この顔の子、
黒黒してるでしょ、
うん、なんかあれなのかな、やっぱり写真出るからここはよく見られたいとか思ったのかな。
ああ、あの目がすごいパッチリしてるなって思われたかったんですかね。
そうそうそう、うん、はっきりした顔立ちだもんね、
うん、そうなんですよ。だから、まあ、これが
すげえ元気そうに見えるんだけど俺、まあね、それ見た感じ
ニッてしてるからね、確かに確かに、うん、まあでもすごいね うってしてても、
うん、
なんか嫌じゃないですか。
まあまあ確かに写真ね、うん、
ね、あの頑張ってますと闘病してますよって
、うん、これはでも良くない犯罪ね。
うん、ね、本当にダ
メ、いっちゃん良くないね。
うん、うん、なんかその人のね
善意を、
善意を踏みにじるようなことって一番嫌だな
と思う。これ個人でやってたのね、
うん、
なんか組織でやってたのかな、
どうなんすかね。でも捕まる予定でいるのはこの人一人っていう風に。
あ、そうなんだ、
うん、
一応まあ、まあ、まあ
20年の実刑判決が言い渡される可能性が、
意外と重いねやっぱり、
うん、結構重たいですね、うん、
集団を。
そうなんですよ。最近で言うとこういったような類のやつで、
うん、
ヘルシーな食生活でがんを克服しようと言ってオーストラリアで、うん、まあ、ある、あの SNS で有名になった25歳の女性がいたんですね、
は
あ、で余命がないと、が、
うん、
でだけどもヘルシーな食生活でがんっていうのを、まあ、克服していこうじゃないかっていうので本を出版したと、
うん、それがすごい、まあ、独自のがん治療ってことだね。
そうなんですよ。すごい売れたんですけど、
うん、
全部嘘だったっていう。
どこまでが。
いやもう全部嘘、
そのがんにもなってないし、
なってない、
そんなこともやってないみたいな。
ヘルシーな食生活っていうのはまあもともとやろうと思ったんですけど、
うん、
何を付け加えればこのヘルシーな食生活の本が売れるかなと思ったところ、
ガンだ
ガンにあったらいいんだって、そのガンのところ嘘ついたんですね。
なるほどね、
う
ん、
でまあ捕まっちゃったよっていう人とか、
まあやっぱりあれだね、そういうのつけられると人間、
まあね、
まあまあ弱いからね、うん、
ちょっと弱いですよね。
はあ、いるねやっぱ悪いやつ。
はあ、いやいるんすよ
昔からでもあるけどね、うん、募金詐欺とか。
まあね確かに、うん、まあこれが3位ですね。
は
あ、
は
あ、まつげ抜けよ
でそのあれね、てなんていうか 甘さが
そう甘い、まあ、
バカだなってことね、
うん、甘さがバカですよ。普通抜くけどな、
写真撮るんだからね、
う
ん、
そう撮るんだから
あれだよ。だから個人だったからチェックしてくれる人がいなかったんじゃない、
うん、
あそこでそれダメだわっていう人が、
確かに、
うん、
いなかったのかもしれない。じゃあ次いきましょう、
はい、
2位便流せ、これが2位です。
はい、
はい、
ねもう
ちょっと
なんとなくもう、はい、なんとなく全容が見えそうな。
南カリフォルニアの住宅に不法侵入した男がいたんですよ
、
ね、
はいはい、
であのすぐ捕まっちゃったんですよ。なぜかというと、トイレにね、
はい、
うんこして行ったんですけど、
うん、
これ流さず行ったんですね、
はいはい、
で、DNA が証拠となって捕まったっていう。
はいはいはい、
アホすぎるんですよね、これ本当に。
何空き巣かな、空き巣かなんか
で入ったの、うん、そうなんですよ。で、入ってもうんこしたくなっちゃって、うんこしちゃって、う
ん、まあ人間だもんね。
焦ってたんですかね。
焦ってたらうんこしなくね。
いやそれ、いや本当にうんこしたくてね。
あもうそれがどうしようもない、う
ん、それかあの帰ってきた時にうわお金何もない、うーってトイレ行ったらうんこされてるっていう挑発か。
それでね、
う
ん、逆にもう、もう一個嫌な思いさせるって。そうそう、
他人のうんこやって残ってて金も取られてるって最悪じゃないですか。
そうだね、
うん、
でもその怒りはうんこにしかぶつけらんないから出すよね、
うん、
それ
だからうんこに小石投げつけるみたいな
そうそうそう、そういうことだよね。
しかできないですよ。まあでもそういうことがあったと、
うん
うんうん、捕まったんです
って。
ね、そうなんですよ、不法侵入。
これ結構最近だよね。確か
そう最近ですこれね、うん、
これでもあれですよ、
はい、
なんか聞いた話によると、うん、そのうんこを調べるっていうのは、
うん、
結構手順であるらしいですよ。
そうなんですか。
警察のそのなんていうの、あの、はいはい、指紋採取とかあるじゃん、うんうん、そういうノリで一応トイレもね、
うん、
チェックするっていうのがあるらしい。でもそんな丸々残ってるのはないだろうけど、うん、使った跡があればそっからみたいな。
一応
あんだってよ、
あの DNA 検出できる証拠といえば、まあ、髪の毛とかね、うん、唾液とかっていうんですけど、ね、
うん、
あのまあこの、ローマン刑事という担当したね刑事によると、うん、トイレから収集された大便の証拠から、
うん、
DNA による容疑者検索に、
うん、
まああの合致して捕まったおそらく最初の例だというっていう、うんこが決め手となって。
これがだからもう完璧に一致したんだろうね。
そう、顔見ます？うんこしそうな顔してるんですよ。
ああ、でかそうだね。
でかそう。
これはうんこの映像じゃない？
違う違う違う違う。確かにね。
この人だよね。
かなりじゃあ長時間いたでしょうね。うん、こいつ出すんだったら。
うわあ、これはでも、うん、確かに、
ね、
うん、やっぱこういうガタイのいいやつは、なんかしそうだよね。
うん、ああ、確かにね。
うん。
うん、 っていうのはまあ、
デリカシーがない顔してる。
だってカメラ撮るって言うのにこっち見てないし。そ
ん
じゃ
ね
え
ん
だ
ろ。もうなんかね、
うん、
こいつはバカだなっていうのは分かりますね。
うん、じゃあちょっと行きましょう。はい、もうすぐランクイン。もうすぐね、早瀬のベスト3入れたのに、ちょっと今回はすいませんっていうような。
誰に対してのすいませんがよく分かんないですけど。
今回はすいませんと、その犯罪者に対して、はいはい。今回はすいませんというようなね、ちょっとことを
話していただきます、ね。次回あったら選ぶかもよ、みたいなことね。
うん、そうそう。うん、じゃあ行きます。分けあり下着泥棒。
ほうほうほう。
はい。
分けあり全然見えないな。
下着泥棒って言うと、やっぱり、自分の欲を満たすためじゃないですか。性的
欲
求をね。
はいはいはい、
ただ、この人に関してはちょっと違ってたんですよ。自分の、まあ、性的な欲をね満たすために下着泥棒を行ったわけではないんですね。
うん、なるほど。うん。なんか理由があった。
そうなんです。
うん、
福岡県で起きた話なんですけれども、
日本です
ね、そうなんです。うんうん、夜中にですね、農家の庭に入ってきた30くらいの男の人が干してあったパンティをですね何枚か盗んで、
うんう
ん、このまま立ち去ろうとしたんですけど、まあその場で取り押さえられてしまったと。
うん、
うん、
現行犯逮捕。
そうなんですよ、うん、で男性はですね近くまで車で来てたんですって。
はいはいはい、はい、う
ん、で中に
車の
共犯者がいたんですよ。
ほう、
うん、その共犯者というのが自分の奥さんなんですね。
うん、
これなかなかないじゃないですか。
夫婦で
下着泥棒
してたと。
うん、うん、で警察での、まあ、供述によると、うんうんうん、パンティ泥棒は女房のためだって言うんですって。
どういったことでしょう、それは。
この奥さんっていうのが大の洗濯嫌いで全く洗濯しないんですって。
はあはあ。
で当然下着も洗わないから 2,3 日もするとパンティーがかゆいって言って、この
奥さんがそれはまあそうでしょうな、
ヒステリー起こすんですって。かゆいかゆいかゆいかゆい、もうやだみたいな。で盗んでたっていう。
要は奥さんの、うん、そのヒステリーに耐えらんないから、はい、うん、なんで盗んだの。あれちょっと待って、よくわかんねえぞ。買えばいい話だよ、それ。
いや買えばいいんですけどね。いやでも
彼は買うと金かかるから。
彼は
うん、
買うっていう
その選択肢を、
うん、
あるよね、一応。
まあ、ありますあります、うん、盗んだんですね、なぜか。
奥さんがあれなのかな、新品はもう嫌だってヒステリー起こすとかな、
うん、かもしんないですよね。
何それ。
うん、そうなんですよ、ちょっと変わってるんですよね。
なぜ離婚しないっつのもあるけどね。
いや確かにね、うん、で次がですね、まあ、ちょっと簡単にいくんですけど、大麻、うん、を盗まれたと通報してきた男。
もう出落ちっすね。
バカなんですよ、
ね、出落ちの感じがありますね。
ワシントン DC に隣接するメリーランド州のプリンスジョージ郡っていうところに住む男性がですね、うん、泥棒に入られたって通報したんですって。
はいはいはい、
で男性は就寝中にむちゃむちゃ怖いんですけど、覆面をかぶった3人の男に銃を突きつけられて、
うん、
金目のもの出せって言われたんですって、
うん
うん、でその時渡したのが、奴らは俺のドラッグと家賃のためのお金を奪って逃げたんだって言うんですけど、
うん、
いやドラッグ持ってたん君ってなって捕まったらしいです。はい、
自分で持ってたのをもう言っちゃったってことね、う
ん、
その。
いやそうなんですよ、うん、しかもどちらかというと、このままマリファナ取られたんですけど、
うん、
マリファナの方を切れて結構言ってきてたんですって。いやもう家賃はまあどうにかなるよ、
まあまあいいだろうっつって。
そう、マリファナ困るんだよなマジでみたいな。
あれが切れると落ち着かねえんだよみたいなことを言ったのかな。そうそう、
やめてほしいわそういうのはって言って捕まったんですって。
ちょっとやっぱ、
うん、
やばい、その時点で決まってんのかなって思うよね、もう。
いやね、すごいですよね。
なんかちょいちょい出るね、そういう人。
いや確かにね、
自ら自白しちゃうみたいな。
ちょっと変わってるんですよ、
うん、
これがね。
ちょっとバカっぽいね、なんか。
そうなんです、そうなんです。ちょっとねバカだなって思うんですよ。他にもいろいろあるんですよ、
若い子って感じ、
うん
うん、
ニューヨーク、ニューヨークのアパートの4階から、うん、招かれざる客が酔っ払った状態で家に居座ってるのを助けてほしいっていう通報が入ったんですって、アパートの4階で。
4階、
うん、まあ、知らないお客さん、ね、まあ、招かれざるお客さんが、酔っ払った状態で家に居座っていると助けてほしいって言うんですって、
うん、
で、まあ、すぐに最寄りの警察署から警官が駆けつけたと、
うん、
でその招かれざる客と呼ばれているのが47歳のリサ・アンダーソンっていう女性なんですね。
47歳、
うん、
結構いってるね、まあ、
そうなんですよ、
うん、
で連行される時にですね、うん、警官にピンクのバイブを投げつけて抵抗してきたと、
うん、
でこれは、
うん、
警察曰くねこれ暴行罪じゃないと、
うん、
ハラスメントの罪だ
警察が言ったのそれ、
うん、
お
う
お
うハラスメントの罪だっつって、おうおうでまあ情報としてあるのは幸いあのバイブ攻撃された警官には怪我がなかったと、
うん、いやそこはあんま気になってねえわえ、うん、なんで言ったのそいつ、
まあ、分かんないですよねでまあ多分酔っ払ったんじゃないですかね、
うん、
でこの凶器に使われたバイブは長さ約30センチかなり立派なものだったと。
おー、でなかなかやるね。
女性なんかスポーツやってたんですかね。このバイブは見事、うん、警官のおでこに命中したって
書いてある。当たったんだ。ちゃんと当たったんだ。当たった後だからビーンってなったんだろうね。
ビーンってなったんでしょうね。ダダダダダダって落ちた時にビーンってやったんでしょうね。床に落ちた時にね。
それならハラスメントですよ。完全に。
っていうのはまあまあ話がありますよという。
アメリカっぽい感じだけどね。
ちょっとじゃあ1位行きましょうか。
まだありますか、
うん、ありますよ。
こんだけくだらないやつ出しといて、
うん、でも1位はちょっとくだらないとかじゃなくて、
うん、
あのなんでなんていういきましょう。 X 線検査で引っかかったある犯罪者。
ほう、
はい、これちょっと怖いんですよ。
X 線検査のレントゲンですよね、いわゆる。
そうなんですよ、うん、まあ、中国なんですけれども、
うん、
まあ、あるですねターミナルからあのバスに乗ろうとしたんですね。
うん
うん、ただですね、そのバスっていうのがあの検査があるんですって、あっちって、
はいはいはいはい、う
ん、でその検査に引っかかったんですって、
うん、
その男性がね、中国の、うんうん、でこれ何が引っかかったかっていうと、
うん、
男性が、まあ、カバン持っててそのカバンの中に人の腕入れてたんですって、
うん、は
腕、
うん、
でこれが X 線に引っかかったんですって。
よく引っかかったね、逆になんか、うん、通れそう。
なぜ、いやバッグの中に腕入れてて X 線
通したんですよ。まあまあそっか、
く
っきり手の形出ちゃうよね。
そう、手の形が。男性はバスターミナルで自分のバッグを検査台の上に乗せたと、
うん、
でバッグはそのまま移動してスキャンされると中から人間の腕のように見える何か確認できたっていうんですけど、うんうん、そのスキャンされた映像があるんですよ、画像が、うんうん、それこれいやもう完全に腕なんですよ、人間ので。結構根元から。
これでも逆にあれだよね、うん、あのここまで腕だとマネキンみたいなやつかなって思っちゃう、ね、う
ん、まあね、で一応バスターミナルです、こんななってるんですよ。日本とは違って、
うん、
X 線みたいな
ちゃんとそのバスベルトコンベアみたいなところじゃない。
そうそうそう、ターミナルに隣接されてた、こういうやつですね、なんか空港と一緒ですよね、
うん、
なっててそこで引っかかったっていうんですけど、人間の腕入れてたんですよ、バッグの中に。
なんで、
いやもうこれ、いや怖くないですか、バッグの中に人間の腕入れてて。
なんで腕だけなのっていうとこもあるし。
これがね、
うん、
すごいちゃんとした理由があるんですよ。
あるんだ、
うん、当初まあ保安官とかはこれ凶悪犯罪者じゃねえかっつって、
俺もそれはちょっと思った。
要はキラヨシカズみたいな、うんうんうんうん、なんか
すげえフェチなのかなとか。
そう、バラッバラにして腕だけ運んでたんだ、うん、
ね、それしか興味ないとか
なんですけど、違ってたんですね。
違う、
うん、その男によると、
うん、
あのバラバラ殺人で腕を運んでたんじゃなくて、
うん、
彼の弟が以前感電事故によって両腕を切断する手術を受けたんですって。
はあはあはあはあ、
うん、でバッグの中の腕は弟の腕だって言うんですって。
うん、
それでもおかしいよと、なんじゃその弟の腕を持ち運んでんのよって言うんですけど、それが中国の一部の地域では人が死んだ時に人間の全ての体の部位を必ず一緒に埋葬しなきゃいけないっていうのがあるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、うん、なるほど、ね、
ちゃんと生まれた時の体の
部位を
神様にお返ししましょうっていう、まあ、ルールがあるんです、うんうんうん、伝統というかそういうのがあるんで、習慣を守ろうとして、風習な、そうそう、それ守ろうとして彼は弟の腕を、
だから遠いところにいたんだ弟は、うん、その地元と、
故郷にいたんですね。
あ、故郷にいたのか。
そうそう、故郷にいたんですよ。
で、兄は、
うん、
兄だっけ、
兄
がそれを持って、
うん、持っていこうっつって。
なんで、もう
なんで持ってるのか分
かんないし、なんか他に方法あるし、ね、
もしかしたら弟が故郷にいなくてどっかにいて、もう亡くなった時に故郷に戻るから
ってことなのかなって今思ったんだけど、
うん、そうそうだと思うんですけど、でもちょっとね、いや、
パーツごとで待ち合わせしてるみたいな。
そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんですよ。いや、怖くないですか、だから、これ。で、嘘じゃないかって最初になったんですよ。
そうそう。マネキンとか、うん、なんか、あるじゃん、今。
で、
成功のやつが。
従業員が一応病院に事実確認したところ、これ全部事実だと。
へー、
うん、ただバスターミナル側は衛生上の理由から欠損した体の一部を持ってバスに乗るのは特別な許可がいるから乗れねえよっつって。
そこなんだ引っかかるの、
むしろ乗らせなかったし、
ちょ
っ
と、
まあ、衛生面軽犯罪にも引っかかってしまってちょっと罰金を払って終わったっていう。
確かにでも何の罪かよくわかんないってのあるよね。
まあまあそうですよね。
殺したわけじゃないもんね。
うん、そうそう。だから普通になんかあの業務を邪魔したっていうだけでしょうね。
ね、うん、なんかそうそう、なんで捕まえていいかわかんないみたいな。
そうそう、なりそう。うん、そうなんですよ。で中国のちゃんとした村の風習だしっていうような、ちょっと考えさせられる。
ただでも考えさせられねえよ別に。
で腕持ってくかっていう、なんか送るなりね、なんなりできるわけ
じゃないですか。送るのもできんのかなって思うけど、冷凍保存してね、そのまんまよりはいいだろうなって思うけど、
そうそう、腕入ってます、
そうそうそう、あの天地無用みたいな、
天地無用、腕入ってます、冷えてますみたいなね、そうそうそう、壊れ物みたいな、
なんかあのクールパックみたいな、
ね、うん、クールパックみたいなのしたらいいんですけど、
そっちの方がまだいいと思うけど、そうそう、いや
普通にな
んで、そうそう、手持ちの感じなんだ
ろうね、手持ちの、そうそう、普通のバッグの中に生で入れてるんですよ、ポンと。
はあ、デリカシーないわ、
すごいっすよ。
ああ、
っていうのは事件があったんですよ。ちょっと時間あるんでうちの地元の事件言っていいですか。
岡山に、
岡山の
津山、
そうそう、
うん、
津山の事件あるんですよ。僕のね友人で、まあ、H 君っていう子がいるんですよ、
はい、
で、中学校の同級生だったんですね、
はいはい、
でそいつむちゃくちゃ悪いんですよ当時から、
うん、
僕中学2年生の時からもうずっとタバコ吸ってて、
うん、
いるじゃないですか。でも
それ
って、
ね、まあまあまあ、うん、
でそれだけじゃなくて結構暴力とか振るってて、
うん、
で、まあ、親をちょっと悲しませてたのかななんて思ってるんですけど、親も頭おかしくて、
はいはいはい、
うん、もっとやれもっとやれタイプなんですよ、
うんうん、たまにあるね、
そういう家庭環境みたいな、
うん、
お前の好きなように生きろっていうタイプなんですよ、
うんうん、
でその、H 君のお母さんがうちのおばさんと同級生 で、
うん、
でうちのおばさんに聞くとやっぱその人もおかしかったみたいな、だお母さんおかしいから、
ね、はいはい、
育て方悪いからやっぱこうなっちゃうんだななんて話してたんですよ。
まあまあまあ、うん、それはね結構あるよね、
そうなんですよ、
家庭環境悪いっていうのは。
で高校もものすごいあのちょっと良くない偏差値が低いような、
うん、
学校に
行って、まあ、不良が行くような、
でそれも中退しちゃったんですね、うん、ちょっとまあ、殴ったかなんかして、
分かりやすいドロップアウト
の、うん、
感じですね。
で僕も東京出てきて、
うん、
成人式で帰った時に聞いたんですけど、うん、いや実は H 君捕まったらしいよって言うんですよ、
うんうんうん、
何で捕まったのって言ったら窃盗で捕まったみたいな、
ほうほうほ
う、うん、でも現行犯で捕まったんだけどって言って、
うんうん、
何盗もうとしたのって言ったら冷蔵庫って言って、
うん、
え冷蔵庫現行犯って聞いたことないじゃないですか。
空き巣とかに入ってて盗み出そうとしてとかなら、まあ、
いや空き巣でも、
うん、
冷蔵庫、
まあまあ、冷蔵庫行くかねって思っちゃうけど、まあまあ、
これね、
うん、
あの電気屋から
田舎ならではなのかな。いやいや
普通の
そういうこと
あれですよ、田舎の電気屋の方が、
うん、
あの東京の電気屋よりしっかりしてますよ。
あ、そうなんだ、
うん、あのすごいでっかい敷地で作れるんで、安いんで敷地がね、結構でかいんですよ、で東京の、
うん、電気屋ってさどういうイメージなの、
うん、
あの個人商店
みたいな、ラビとか、
あラビとか、ああいうこと、
うん、ああいうところ、ああいうところああいうところから冷蔵庫を取ろうとして、うん、
展示してるものを、
展示してるものを、
うん、
手で持って力あるもんだから、
うん、
力仕事してるとね、
運べない
けど、ね、それで持って運ぼうとしてるところ、すいません、え、なんで持ってってるんですかって言って、うるせえ黙ってろって言ったらしいんですよ。
冷蔵庫を持ち上げて、
そうそう持ち上げて盗もうとしてて、いやうるせえ黙ってろって言うんですって。いやいやすいませんすいません、ご購入されてますって言って、購入してないのは知ってんす絶対、だって購入したら、うん、持って開くわけねえから。こっちからだって送るし。
送るわな。
送るから。
そうだな。
うん、いや、うるせえ黙ってろって言うんですって、うん。いやいやいや、うるせえ黙ってろじゃなくて、うちの商品なんで、
うん、
黙ってるわけにもいかないんですよって言って。
もう一応運ぼうとしてんのもんね、
うん。
うん。
何してるんですかって、俺のだって言うんですよ。
うん、
でもお金払ってないですよねって言って。
うん。
いやいや、そうかもしれないけど、俺が欲しいと思ったから俺のだって言うんですよ。
うわ、ジャイアニズムですね。
そうなんですよ。すいません、ちょっと申し訳ないんですけど、
はあ、
警察呼ばせてもらいますって言って。好きにしろって言ってそのまま運ぼうとしたんですけど、
うん、
重たすぎて休み休み行ってたら、
うん、
店出る前に警察来て捕まっちゃったっていう。
へえ、何それ。
いや分かんないですよ意味が。
なんでそれ過去に成功したことあんのかな。
いやないないない、そんだって
初の試みがそれなの。
だから試したんじゃないですかね
1個目に
1個目
このレベルいけるかどうか、
できるはずだと。
ああ。
で、これ初めてなんですよ。窃盗で捕まんの。
ってことだよね。うん、
暴力とかはあるけれども、窃盗は初めてだって言ってました。
なんで
一発目で
冷蔵庫なんだ
ろうね。そうそう。
レジとかいろいろあるじゃん。
その、俺が言ったりとか、まあ、してないからね、したことないか分かんないけど、
う
ん、鳴らさない。なんかで。
そうそうそう。うん、いや、だから、一で、そこ行くっていうところではあるよね。
一回飴盗むとか。
まあまあ。
うん、
まあまあ、そこはでも、俺それぐらいの悪いなら、普通に経験してきてるかなと思ってたんだよね。
してない。
いや、その捕まってないだけで、
あ、そういうことね、
普通に万引きとか常習なのかなと思ってて。
やらすんじゃないですか、人に。だってそいつ、ちょっと僕も仲いい時期があって、
うん、
悪いけど、まあ人は暴力振るってましたけど、なんかその、来る人だけ暴力振るってたんで、自分からあんま振る人じゃなかったんですよ。
うん、
学生時代はね。
うん、
で、うちに来たことあるんですけど、でもなんかこいつやばいなって思ったのが、うん、タバコ吸い出すんですよ、うちで部屋で、
うん、
ちょっと親もおるからやめてくれないって言ったら、うん、あ、ごめんごめんって言って、もう俺が持ってた漫画本の上にスーってやるんですよ、
うん、
火をね、うん、消す消す今から
灰皿のか、うん、灰皿ないもんね、そうそ
う
家に、
うん、で本に燃え移るっていう、めちゃめちゃアホなんですよ。だからそいつ
あ、なんかあれだね、なんていうかシンプルなバカな子っていうか、
う
ん、そのあわっ悪いというよりかは、
うん、
バカが先に来てるタイプだね。
ですよね。
うん、なんか愛されそうなところ。
そんなことはないです。
ありそうだけど。
絶対。
まあ犯罪はあれですね。
うん、
基本やっぱアホが多いですから、やる時点でも。
うん、まあね、
うん。
やろうってなった時点でね。
うん、だからまあまあそういうやつも出てくるわな。
う
ん、
ね、そうそうそうそう。
やっぱアメリカでしょでも。
うん、
熱いのは。
ちょっとこの前に。この前なんか空港で会った話なんですけど、
うん、
すごい綺麗な方が、
うん、
すぐ太ってるんですって体が、あれっつって、
うんうん、
体おかしいなこいつみたいな、うんうん、中見せてくださいって言ったら、
うん、
なんかあの体中にスマートフォン巻きつけてて、
うん、
100台ぐらい空港の中持ち込もうとしてた女がいたみたいな、
は、
うん、
何それあ、でもまあまあまあなんかあるよね、うん、そういう持ち込み系はね、麻薬とかでもなんか
100台のスマートフォン体に巻きつけてましたよ。
へ
え、うん、それなんかその巻きつけてたスマートフォンをでかい長付けに並べて、
うん、
あのキャビンアテンダントみたいな人がピースサインしてましたね、こんだけ出てました、こんだけ
あああのパンツ体育館並べるみたいな感じで
見せしめね、そんなスマートフォン置いてましたよ。そんなもあるから、いやまだやるっていうのね、ちょっと前やったらまだわかるじゃないですか、
うん、
だってスマートフォン体見せてたら普通にだってね、センサー、うんうん、音鳴るじゃないですか、
うんうん、
まだ分からんって思いますよね。
分からんだろうね、
うん、っていうのね、いろいろ事件ありますよ。
ちょっとあの太ってる女の人とか、
うん、
スカウトされるっていう話あるよ、
うん、あそういう持ち
込みとかね、麻薬とかを大量に入るからっていうことで、うんうん、
はいは
い、いろんなところでその空港の近くでこう、
は
い
は
い、なんかそういう人を使ってみたいな。
おばあちゃんもスカウトされてて、そういう意味で言うと、うん、あの膣に入れるんですってお
ばあちゃんはノーマークと思ってんのかね、
分かんないですけど、膣に、
それも昔からある手法だからね、
入れてドラッグ入れて、でもそれが普通にこっちで言うあのタウンワークみたいなやつに乗ってんすよ、あっちの、もう聞いた話ですけどね、その海外旅行してる人に、
うん、
見たらなんかあの X 線みたいなやつで腹の中に薬入ってて、
うん、
それがタウンワークに載ってて、
うん、
なんかあの一回何歩って書いてるって、って一回何歩ですみたいな働きやすい職場ですみたいな、
物を運ぶ、
う
ん、
そうそう、
お仕事です、
和気あいあいと働いてますみたいなやつ載ってるんです
よ、う
ん、だからもう海外ちょっとやばいって言ってましたよ、怖い
なんかもうおじいちゃんおばあちゃん勝手に運び屋させられてるっていう、うん、あのお土産にすり替えられて持ってこさせられるみたいなのあるっていうから、
うんうん、そうそう、
年寄りはだから狙われてんね今結構、
木造みてえなお土産物で結構軽かったら気をつけろって言いますよね、中抜かれて、
まあそうね、
入れてるかもしれないからみたいな、ね、
それは結構ダイヤとかそういうのもやるしね、
そうそう
そう、そうなんすよ、
気をつけよう
ね、聞いてる方でちょっと心当たりある人いるかもしれない、気をつけてくださいね、
なんかお腹痛いなとかそうチクチクすんなと思って、もしかしたら
破裂してるかもしれない、
もしかしたら中入れられてるかもしれないんで、
うん、
気をつけてください、
ということでね、はい、じゃあまあそういう犯罪の何でしたっけこれ、なんとか
ベストヒット都市伝説、
はい、それです、
はい、以上です、
ありがとうございました。